节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
ゴーゴー台湾、皆さんこんばんは。このコーナーでは台湾の観光に関するいろいろな場所や情報、話題をお届けしていきます。担当は中野です。今天要出去玩了。今天要出去玩了。妈妈说隔壁的草地围起来了。先日8月12日、三大流星群の一つとして知られ、毎年この時期に観測される夏の風物詩ペルセウス座流星群が今年最も多く出現すると予測されていたので、待ち構えてみましたという人もいるかもしれませんね。皆さんのお住まいの場所からは見ることができましたか？台湾では台北市立天文科学教育館が台北市の北部にある太陽の陽、明るい、山と書く陽明山、陽明山、台中にある梨、山と書く李山、李山、台湾東部の離島、花の蘭、島々を意味する島嶼の嶼と書く蘭嶼、蘭嶼、そして中国大陸にほど近い連山、連光県の北東、台湾の最北端の島、東、比丘と書く東引、東引の4カ所から東西南北全方位の空が見渡せるカメラで捉えた星空の様子を YouTube で生配信していました。また6月に金環日食に沸いた台湾中南部の嘉義県の文化観光局では、このペルセウス座流星群にも注目していて、事前に6つの星空観測ポイントを推薦し盛り上げていました。しかもちょうど夏休みとあって、平日にもかかわらずこのペルセウス座流星群を見るために星空観測スポットに訪れた家族もいたようですよ。ちなみにその6つのおすすめ星空観測ポイントは、阿里山国家森林レクリエーションパークの対義語の対の旧字体高い、山岳帯の岳と書いた太閤岳、小笠原山展望台、沼平と書く昌平駅、2万坪の万の字が旧字体と書く2万平、千山区梅山号の太い、興味の興、岩、歩道と書く太閤岩歩道、そして万路号の牛、浦島太郎の裏の字の山水を土辺に変えた字、人弁に子供の子と書く牛星愛情シルクロードです。これらの場所は光の害と書く光害、光害が少なく、空を遮る建物がないことから星空がよく見えるとしています。12日の夜は私も仕事帰りに夜空を見上げながら帰りましたが、帰り道は明るい通りということもあって、残念ながら流れ星を見つけることはできませんでした。でも12日の夜、流星群を見逃したという人も、このペルセウス座流星群は12日がピークだったというだけで、まだ8月24日にかけて見ることができるんですよ。お天気のいい日の夜、ちょっと明かりの少ない場所で目を凝らして流れ星を探してみてください。さて、そんなペルセウス座流星群のピークのタイミングを YouTube で生配信をしていた台北市立天文科学教育館は台北市の士林にあります。ひときわ目を引く金の球体の建物と4階建ての建物が一緒になっていて、建物の中に入ると万華鏡エリア、地球エリア、宇宙探索エリア、太陽系エリア、銀河系エリア、天体観測エリアなどなど、さまざまな天体に関する展示エリア、そして宇宙劇場というスペースなどがあります。この宇宙劇場では1時間おきに地球の物語、火山といった映像の上映やプラネタリウムの上映が行われているんですよ。館内のそれぞれのエリアではテーマに沿ったパネルや映像、模型などがあり、映像も モニターの下にあるボタンを押して自分で画面を切り替えたり説明を聞けたりするものも多く、また実際に触れられる模型もあって、体験しながら天体のことを学べる場所となっています。中でも4階には宇宙探索エリアというのがあって、ここは近代的な丸く覆われた乗り物に乗って宇宙を探検するアトラクションで、子どもたちに大人気なんです。お子さん連れで台湾を訪れた際には、この台北市立天文科学教育館で遊びながら天体を学ぶのも楽しいかもしれません。もちろん館内は中国語もしくは英語の表記ですが、体験できるものも多いので言葉を超えて楽しめると思いますし、子どもだけでなく大人も楽しめると思いますよ。台北市立天文科学教育館の入場は、展示場が40台湾元、日本円およそ140円、宇宙劇場、立体劇場が50元、およそ180円、宇宙体験が70元、およそ250円です。毎週月曜日がお休みとなっています。アクセスは、台北新交通システム MRT、台北メトロ、レッドライン、士林駅下車、歩いても20分ほどで着きますが、駅前から出ている児童の児の給仕隊、楽しいの給仕隊と書く児童新楽園まで行ける儿乐一号、自楽一号のバス、もしくはベニ12、ベニ30と書かれたバスに乗って、次の天文科学館バス停下車です。
無限的愛向全世界傳開，永恆的關懷來自台灣之音 RTI。
美しい星空といえば、台湾中部南東県の合歓山国際ダークスカイパーク。実はここはアジアで3カ所しかない星空保護区に指定されている場所なんですよ。この星空保護区というのは、アメリカのアリゾナ州に本部がある非営利組織 NPO 国際ダークスカイ協会 IDA が2001年に始めたダークスカイプレイスプログラムで、光害の影響のない暗く美しい夜空を保護・保存するための優れた取り組みを称える制度です。この認定には夜空の暗さ、星空の美しさだけでなく、屋外照明に関する厳格な基準や地域における光害に関する教育啓発活動などが求められるそうです。認定地によってダークスカイコミュニティ、ダークスカイパーク、ダークスカイリザーブ、ダークスカイサンクチュアリ、アーバンナイトスカイプレイス、ダークスカイディベロップメントの6つのカテゴリーに分かれていて、合歓山は2019年に自然公園や森林公園、エコパークを対象としたダークスカイパークに認定されているんです。現在のところアジアで認定されているのは台湾の合歓山のほか、日本の沖縄県の西表石垣国立公園と韓国のヨンヤンホタル生態公園の3カ所だけなんです。その合歓山星空保護区の認定を受けるまでには4年に及ぶ努力がありました。2014年に台湾星空守護連盟によって呼びかけられ、アマチュア天文家や台湾中部を拠点に活動する正教観光協会などがこの運動を支援。台湾中部南東県にある正教農場やその周辺の高速道路の照明が合歓山の夜空に光害をもたらしており、光害を抑えるためには民間と政府が一丸となって取り組む必要があると訴えたんです。そしてみんなで協力し 100% のゼロ光害を実現するために、各コミュニティが照明を取り替えるなどして光源を空に向かって照射しないようにしたり、不必要な照射を減らすことで光害問題を大幅に改善していきました。そして2018年に国際ダークスカイ協会に対して認定申請を提出、2019年に ついに台湾第1号として認定されました。これらの努力の甲斐あって、特別な道具を使わずとも、まるでリボンのような天の川や満天の星空の写真を撮ることができるんです。そんな豪寒山では、星空保護区に認定されてから天体ファンが台湾内外から多く訪れていましたが、豪寒山国際ダークスカイパークの知名度を高めようと、今月から星空を楽しむイベント、なんとスタイリーナイトフェスティバルを行っています。また豪寒山国際ダークスカイパークのトンビ・ミネと書く炎鵬には、星空鑑賞のための展望台が新たに設置され、来月19日に供用が開始される予定です。また台湾を訪れる機会がやってきたら、ぜひ星空保護区である豪寒山国際ダークスカイパークまで、たくさんの星に包まれに来てください。それでは一曲お送りしましょう。この曲、日本ではキラキラ星としておなじみのメロディーが入っています。五月天、メイデーで知足、満足。
怎么去拥有一道彩虹？怎么去拥抱一夏天的风？天上的星星笑，地上的人总是不能懂，不能解答足够。笑容要怎么收藏，要怎么拥有？如果你快乐不是为我，会不会放手？其实才是拥有。当一阵风吹来，风筝飞上天空，为了你而祈祷，而祝福，而感动，就与你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭最痛。那天你和我那个山丘，那样的唱着那一年的歌，那样的回忆那么足够，足够我天天都品尝着寂寞。笑着哭最痛。当一阵风吹来，风筝飞向天空，为了你而祈祷，而祝福，而感动，就与你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭最痛。笑容要怎么收藏，要怎么拥有？如果你快乐再不是为我，会不会放手？其实才是拥有。知足的快乐叫我忍受心痛，知足的快乐叫我忍受心痛。
お送りした曲は五月天メイデーで知足満足でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。ただいまゴーゴー台湾をお送りしています。現在台湾では新型肺炎が沈静化していることから、一般的社会訪問を含む観光と就学を目的とする入国を除き、外国人の入国規制を緩和しました。これによりビジネス目的のほか、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流、給食目的であれば、台湾の在外交官、在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入国許可を取得すれば入国が可能となります。また、今月からは台湾での特殊な治療が必要な外国人の入国も受け入れるようになりました。なお、就学については教育部が定める開放期間の受理に従います。また、ビジネス目的で海外から台湾への渡航を希望する外国人について、次の4つの基本条件に合致すれば、台湾での在宅検疫、つまり自宅待機期間の短縮の申請ができます。その条件とは、中央感染状況指揮センターが入国を認めたもの、台湾での滞在申請日数が3ヶ月以内である、短期の入国によりビジネス活動、例えば検品、アフターサービス、技術指導及び研修、契約などに従事するビジネス関係者、中央感染状況指揮センターが公表する低感染リスク、あるいは中低感染リスクの国、地域を出発しとし、かつ搭乗前14日間、その他の国や地域への渡航歴がないこととなります。低感染リスクの国、地域からの渡航者は入国してから5日後に、中低感染リスクの国、地域からの渡航者は入国から7日後に、入居した防疫ホテルの所在地を管轄する衛生当局に対し、自費で PCR 検査を申請し、その PCR 検査の結果が陰性であった場合、その地域の衛生当局に対して在宅検疫、つまり自宅待機から自主健康管理への切り替えの申請をすることが可能となります。ただ日本はこれまでこの短期滞在訪台者への隔離期間短縮を認める措置の対象である中低感染リスクの国、地域に入っていましたが、8月5日にこの対象から除外されました。これにより現在は通常通り14日間の隔離が必要となっています。なお、最近また海外から台湾へ戻ってきた人たちの感染確認が増えていることから、中央感染状況指揮センターは病院や公共交通機関、学校、市場、宗教施設、舞台や映画館、娯楽施設、大型のイベントではマスクの着用を必須とすること、そして改めて手洗い、咳エチケットなどの衛生習慣を呼びかけています。なお、もし台湾滞在中に心配な症状が現れた場合は、いきなり医療機関にかかるのではなく、まずは無料の伝染病予防ホットライン1922、または0800-00-1922に電話をして、その指示に従ってマスク着用の上、速やかに医療機関を受診し、渡航歴や職業、接触歴などを医師に告知するようにと言われています。ただし、こちらのホットラインは中国語と英語のみの対応となりますので、もし言葉に自信のない方は、通訳できる方にお願いをして連絡をしてもらいましょう。今年のお盆は台湾への旅行だけでなく、里帰りもお墓参りもできなかったという方も多いと思いますが、星空を見上げて、ご先祖様にご挨拶をしてはいかがでしょうか。どうぞ素敵な週末をお過ごしください。以上、ゴーゴー台湾、お相手は中野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。今天不能出去玩了今天不能出去玩了